それから家へ帰ってくると、宿の亭主がお茶を入れましょうと言ってやってくる。お茶を入れるというからご馳走をするのかと思うと、俺の茶を遠慮なく入れて自分が飲むのだ。この様子では留守中も勝手にお茶を入れましょうを一人で利口しているかもしれない。亭主が言うには、手前は書が骨董が好きでとうとうこんな商売をうちうちで始めるようになりました。あなたもお見受け申すところだいぶご風流でいらっしゃるらしい。ちと道楽にお始めなすってはいかがですと、とんでもない勧誘をやる。2年前ある人の使いに帝国ホテルへ行った時は、錠前直しと間違えられたことがある。ケットをかぶって鎌倉の大仏を見物した時は、車屋から親方と言われた。その他今日まで見損なわれたことは随分あるが、まだ俺をつらまえてだいぶご風流でいらっしゃると言ったものはない。大抵はなりや様子でもわかる。風流人なんていうものは絵を見ても頭巾をかぶるか短冊を持ってるものだ。この俺を風流人だなどと真面目に言うのはただのくせ者じゃない。俺はそんなのんきな隠居のやるようなことは嫌いだと言ったら、亭主はへへへへと笑いながら、いえ、はじめから好きなものはどなたもございませんが、一旦この道に入るとなかなか出られませんと、一人で茶をついで妙な手つきをして飲んでいる。実は夕べ茶を買ってくれと頼んでおいたのだが、こんな苦い濃い茶は嫌だ。一杯飲むと胃に応えるような気がする。今度からもっと苦くないのを買ってくれと言ったら、かしこまりましたとまた一杯絞って飲んだ。人の茶だと思ってむやみに飲むやつだ。主人が引き下がってから明日の下闇をしてすぐ寝てしまった。それから毎日毎日学校へ出ては規則通り働く。毎日毎日帰ってくると主人がお茶を入れましょうと出てくる。一週間ばかりしたら学校の様子も一通りは飲み込めたし、宿の夫婦の人物も大概は分かった。他の教師に聞いてみると、辞令を受けて一週間から一ヶ月ぐらいの間は自分の評判がいいだろうか悪いだろうか非常に気にかかるそうであるが、俺は一向そんな感じはなかった。教場で折々しくじるとその時だけは嫌な心持ちだが、30分ばかり経つときれいに消えてしまう。俺は何事によらず長く心配しようと思っても心配ができない男だ。教場のしくじりが生徒にどんな影響を与えて、その影響が校長や教頭にどんな反応を呈するかまるで無頓着であった。俺は前に言う通りあまり度胸の座った男ではないのだが、思いっきりはすこぶるいい人間である。この学校が行けなければすぐどっかへ行く覚悟でいたから、タヌキも赤シャツもちっとも恐ろしくはなかった。まして、教場の小僧どもなんかには、愛嬌もお世辞も使う気になれなかった。学校はそれでいいのだが、下宿の方はそうはいかなかった。亭主が茶を飲みに来るだけなら我慢もするが、いろいろなものを持ってくる。はじめに持ってきたのは何でも印材で、塔ばかり並べておいてみんなで3円なら安いものだ、お買いなさいという。田舎周りのヘボ石じゃあるまいし、そんなものはいらないと言ったら、今度は、火山とかなんとかいう男の花鳥の掛け物を持ってきた。自分で床の前へかけて、いい出来じゃありませんかと言うから、そうかなと、いい加減に挨拶をすると、火山には二人ある。一人はなんとか火山で、一人はなんとか火山ですが、この服はそのなんとか火山の方だと、くだらない講釈をした後で、どうですあなたなら15円にしておきます。お買いなさいと催促をする。金がないと断ると、金なんかいつでもようございますとなかなか頑固だ。金があっても買わないんだとその時は追っ払っちまった。その次には鬼瓦ぐらいな大硯を担ぎ込んだ。これは短径です。短径ですと。二辺も三辺も短径があるから、面白半分に短径とは何だいと聞いたら、すぐ講釈を始め出した。短径には上層、中層、下層とあって、 今時のものはみんな上層ですが、これは確かに中層です。この岩をご覧なさい。岩が三つあるのは珍しい。発木の具合もしごくよろしい。試してご覧なさいと、俺の前へ大きな硯を突きつける。いくらだと聞くと、持ち主が品から持って帰ってきてぜひ売りたいと言いますから、お安くして30円にしておきましょうという。この男は馬鹿にそういない。学校の方はどうかこうか無事に務まりそうだが、こう骨董攻めにあってはとても長く続きそうにない。